どうぞお座りください。感謝します。 こっちでいいですか。大丈夫かな。私たちのために十字架にかかり、私たちは十字架にかかり、三日目の見られた主イエスに期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。こうしたらどうかな、逆にしたら。はい、あ、こっちの方がいいですね。はい、それでは、ですね、御言葉から話したいと思いますが、先ほどもお話しましたけれども、8月11日から13日、急ですけれども、キャンプが決まりました。まあ、なかなかお休みは取れないとは思いますが、日帰りでも結構ですので、ぜひ、ね、来ていただきたいと思います。終わりの時代のことかなっていうのはですね、正しく学ぶと、準備ができます。それと、そのことに関してですね、備えが必要なのと、意識しているかどうかで全然変わりますので、ですね、そんなことは聞きたくないと思って避けていますと、いざそれでもやってくるわけですね。必ずその時に準備ができてないと本当に大変になりますので、しっかりそれを知っておいて祈っておくと備えられますのでね、ぜひ、ね、そのことを覚えて、来ていただければと思います。さて、それで、早速時間が限られてますので聖書に入っていきたいと思いますが、今日はマタイの21章の、主がお医療なのですというね、ロバの子に乗ってイエス様がエルサレムに二乗されるという、聖書している方はよく知っておられるところであります。で、イエス・キリストがこの地上に来た時ですね、はっきり、一番大きな目的がありました。それは、十字架にかかって私たちの罪の贖いをし、そして復活することだったんですね。その一番大きな目的がはっきりあったわけですね。その一番大きな目的に向かって、実はこのエルサレムの入場というのはまさにその週だったんです。で、このロバの子に乗ってエルサレムに入場したその週にイエス様は金曜日に十字架にかけられます。だから、これは、まさにその週、で、エス様の人生の、クライマックスになるわけですね。で、キリストは当然そのことを自分で分かってたと思います。この週に十字架にかかるんだなってことは。で、だから、一番中心の目的のところなんですね。で、その時に、エス様がこの日曜日、エルサレムに入場されるこの時に、この時はですね、みんながホタノホタノって大歓迎するんですね。でも本当に群衆に、民衆に大歓迎される。ところがその民衆に挙げられて、先導されたんですけどね、パリサイ人たちに。そして、十字架けられるんですけども、すごくこうね、されるわけですね。で、その時にですね、これは実は水越しの祭りです。ユダヤ人の一番大きな水越しの祭り。だから、今でも世界中から集まりますけども、当時ももう、最もエルサレムに人々が集まる、非常にたくさんの人が集まる。ね、その時に、イエス様はみんなに大歓迎されながら、エルサレムに入場するんですね。で、今だったらですね、やっぱりそういう時はですね、リンカーンとかですね、リムジンに乗って登場すると思うんですね。ね、昔、ゴルバチョフだったっけな、長崎来たことあったのは。違いましたっけね。そうですよね、確かそうですよね。ね、それで、あそこら辺でしたよね。あそこら辺なんてわかんないな。あの人は必ずね、リムジンから降りてね、こうするのが一つのパフォーマンスだったんですけども、それは普通だと思うんです。だから、この時代で言えば、馬に乗って入場するのがいいわけですね。白馬が、それこそ白馬かなんかでですね。逆に真っ黒でもいいですよね、逆にね。なんか、そういうね。ところが、イエス様が選んだのは、ロバの、しかも転ばなんですね。転ばだったら、転ばないと思ったのかもしれませんが、そうじゃなくて、ね。笑いを無理に来られると健康に良くないですから、笑うときは素直に笑いましょうね。つまらなくても笑ってあげると説教者が話しやすくなりますので、愛を持って笑っていただきたいと思いますが、これですね。で、転ばになったわけですね。転ばだと変な言い方ですけど、もしかしたら、かえって普通に歩くよりも背は低くなるかもしれないし、わかりませんよ。ね、転ばだったら。しかも、そんな早く歩けないし、ロバってのは平和の印ではあるんですけれども、馬は戦いの印ですけども、ロバは平和の印ではあるけれども、だけど、はっきり言ってパッとしないわけですね。ところがイエス様は馬ではなくて、ロバ、しかもこのロバの子、コロバを選ばれたんですね。で、今日はそこに目を留めながらね、そのコロバをイエス様は、主がお医療だと言って連れてこいって言ってますから、このことはですね、主がコロバを医療、必要とされたんですね。そのことをね、覚えてほしいですね。で、私たちも、これから、学びましたように、いよいよ再臨に向かって、黙示録の時代に生きる可能性が強いですね。で、その時に起こるすごく大きな働きを、神様私たちに担わせてくださるんですね。牧師や伝道者じゃなくても、どんな人でも、そこで神の働きを担うわけですね。その時に、神様私たち一人一人を本当に必要だと言ってくださるんですね。でも、鍵があるね。どういうふうに神様は導かれたんですね。ちょっと見ていきますね。一節から。 21章1節から、それから彼らは、まあ、イエス様の弟子たちですね、エルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時、イエス様は、弟子を二人、まず使いに出します。エルサレムに入場するためにですね、その衣を連れてくるために。そして言われます。向こうの村へ行きなさい。そうすると、すぐに、ロバが繋がれていて、一緒に、ロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れて行きなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれますと。まあ、これ渡してくれますと、派遣してくれますという言葉なんですよね、言語ではね。で、ロバの子だったら何でもよかったのか。まあ、どこにでもいいから、とにかくコロバだったらいいから、連れてこい。そしたらコロバ地に住むっていうことだったのか、そういうことじゃないんですよね。何かというと、大事なところなんですね。向こうの村に行って、まあ、向こうの村に行って、そして行ったらですね、そうするとすぐに、向こう村に、まあ、だから入ったらすぐそこに、ロバがいると。ね。ロバが繋がれてると、ちゃんと。そこに一緒にコロバがいると、ロバの子がいると。だからそれをほどいて連れてこいと。指定してるんですよ。ね。ロバの子だったら何でもいいっていうんじゃなくて、向こうの村に行って、入り口すぐのところにロバが繋がれていて、コロバも一緒にいる、そのロバの子を連れてきなさい。だからどれでもいいんじゃないんですね。あそこにいるあのロバの子を連れてきなさい。これ大事なところなんです。つまり、指名してるというか指定してるんですね。で、皆さんですね。皆さんは自分が名を持って、名出しで神様から呼ばれて、この教会に今置かれている。もちろんね、将来使わせる人はいっぱいいると思いますけども、今ここに置かれていると。で、この終わりの時代に神様が私を名を持って選んでくださって、何か神様が使命を与えてくださってるんだって、知ってますか？そう思ってるのとですね、まあちょうど偶然あの人に出会って、まあ、気がついたらこの教会にいて、まあ、別に私じゃなくてもよかったのよ、誰でも。まあ、でもまあ、ちょうど私がいたから、ここにいたのよ。ね。まあ、お会いの時代に、まあ、なんかしてたけど、その時代に来てしまって、まあ、誰でもいいんだけど、私もその中の一人って思ってるのと、全然違うんですね。言ってることわかりますかね。まあ、英語で言えば、one of them か、ですね。one of them ってみんなの中の一人って意識です。そうじゃなくて、あなたを神様は名を持って選んでくださったってことなんですね。ね。で、今日ね、太陽君のお用意しました。で、最初はですね、まあ、これから人が増えてきた時に、それをしだしたら日曜日毎週やらなきゃいけなくなるなと思ってね、まあ、終わってからにしようかと思ったんですけど、まあ、証し読んだ時に、これは神様の導きを感じたんですということにしたんですけども、自分のためにね、特別にしてもらうと嬉しいんですね。例えば、個人に来る子供たちは、まあ、大きくなるとちょっと違いますし、個人でずっと育ってきたのでね、もう、日本の子と同じで、もうある程度になってくるとね、特に男の子はね、恥ずかしかったりするじゃないですか。心は嬉しいけど。ね。ところが、本当に小さい時は、こっちに来る子供たちはね、誕生日会をものすごく喜ぶんですね。自分が名前もなかった子供たち、相手にしてもらえなかった子供たち、本当なら死んでるはずの自分が、こう、自分のためにみんなが発表して歌って、自分のためにみんながおめでとうと言ってくれて、そして、自分がこう、最初にケーキの大きいのを取れるって。個人にとっても大きいんですよね。食べるものなかった子供たちがね。それはすごく嬉しいわけですよね、特別なね。それは、自分を特別にお祝いしてくるからですね。人っていうのは自分を選んでくれた、自分を特別に扱ってくれるってやっぱ嬉しいわけです。で、この時イエス様は転ばだったら何でもいいんだっていうんじゃないんですね。向こうの村の入り口にいる親の場につながれているあの転ばを選んで連れてきてくれって言ったんです。で、実はあなたにも同じように言ってるんです。神様があなたを今この教会に置かれているのもいつか使わせるかもしれませんけども、この場合の時代に必ずあなたに対する使命があるんですね。それは、あなたに名を持って選び出されているってことを一つですね。で、これは本当のことです。で、それを知るとね、人ってね、変わるんですよ、意識が。あれ。で、これすごく大事なところなんですね。ね。例えば、私は、木原忠春と安子の子供に生まれたんですね。まあ、偶然ね、気がついたら、あの親とあの親だったっていうんじゃなくて、神様が、私はこのお父さんとお母さんのもとに意味があってここに置いてくれたって、ね。神様はこの両親のもとに選んでくれたんだって。このお父さんとお母さんを神様は私に与えてくれたんだ。親も、この子は神様が命を持って私の体に授けてくれた子供だと思って意識していると全然違うんです、これは。それと一緒なんですね。だから皆さんね、神様があなたを名を持って選び出されたってことをまず一つ知ってほしいですね。十杯人からげじゃなかった。特別な意味があって選ばれたってことなんですね。で、まあ、すいません、ちょっと、まだ先があるからね、ちょっと先に行きますね。そして、ね、それしかも主がおいるようだったらね、必要としてますよ。やっぱ嬉しいですね。神に必要とされて嬉しいですよね。まぁ、ちょっと、時間があるかな。一つ一つ一応ね、電話も用意してたんですけど。私、この前誕生日だったんです。実は私も。先週、長男の誕生日で、そのちょっと前私の誕生日だったんですね。で、そしたらですね、ある牧師がですね、 あの私です、私は年下の牧師ですけどね、ね、これプレゼントくれたんです。そのプレゼントはですね、指定献金なんです。ご夫婦で食事に行ってくださいと指定献金なんですね。洒落たことしますね。いつも夫婦してるからです ね夫婦だけで食事することなんてなかなかないからですね。そういう指定献金だから他に使えないでしょ、ね、そうじゃなかったら一瞬してなくなりますけどね、指定献金が。それでなんか子供が美味しいって言ってるところがあって、そこにうちの奥さんが、まあ、奥さんのところに行きたいとかあったらそこに行きたいって言うから、そこに行ったら、ね、ちょうどそのぴったりの場所だったんですね。で食事したんですね。で食事が終わった後に見たら、そこにはですね、まあ、なんかいろいろある、マッサージの施設もあってですね、でなんかいろいろあるんですよ。そしたらね、書いてあったんですね、指名できますって。つまりどの人を指名してね、 やってくださいって言えるわけですよね。それ見ながらですね、あ、やっぱ指名性があるんだなと思って。で指名をされたら嬉しいでしょ、やっぱり自分を。でうちの父もそのマッサージの仕事をしてましたけど、よく言ってました、お客さんの中には自分じゃなきゃいけないって言ってくれる人がいると。本当にそういうお客さんが、ね、すごく大切な、まあ、お得意さんって言うんですね。お得意さんだけど、本当に神様はそういう人を与えてくださって、ね、それは特別なんだよってよく言ってたんですけどね。そういう人が何人いるかで決まるわけですよね。で指名されるわけですよね。で神様皆さんね、指名されたんです、私たちを。で必要、あなたが必要なんだって、あなたじゃなきゃ困るんだって。嬉しくないですか、神様にそう言われたら。この終わりの時代にあなたじゃなきゃできないことがある、あなたにしてほしいことがあるんだ、あなたが必要なんだって神様に言われたら嬉しいですよね。もうちょっと嬉しそうな顔してほしいんですけど日本人はあんまり表情に出せないですよね。心で喜びながら顔はこうならないと大丈夫ですけど、でも、ね、本当にね、そうですよね。でかそれそうなの。ただね、名出して呼んだんじゃなくて、主がおいるようなのですと言って呼んでこいと、イエス様が必要としているって言って連れてこいと言った。この厳しい終わりの時代にあなたは本当に必要なんですと知ってますか。私は神様が必要としてくださっている、イエス様が自分を必要としてくれてるんだと思うとね、全然意識変わりますよ ね、まあ、ね。で私今回パトモス行ってすごい良かったのは、本当にこの洗礼王国とか神殿神事とか目標が頭で知ったんですけど、霊に開いてですね、すごく視野があったんです。でこの終わりの時代に本当に神様がこんな私でも使ってくださって持ちてくれるんだなっていうのは、そのなんかすごく腑に落ちたっていうかね、全然意識変わったんです、そこから。で皆さんね、ぜひね、主が必要としてるってことをしてほしい。で次言います、ロマの子はじゃあどういう人、どういう、まあ、どういう人っていうか、どういうものだったのかってことですね。見てくださいね。4節、これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの方があなたのところにお見えになる。これ質問です。ニューワでロバの背に乗って、それもこの後荷物を運ぶロバの子に乗ってと書いてある。ここだけ読むと、私間違えて荷物を運ぶロバの子だからロバの子が荷物を運ぶのかと思ったけど、マルコの福音書を出してみますか。マルコの福音書に同じ記事のところに、ありがとうございます、向こうの村へ行きなさい、村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子が繋いであるのに気がつくでしょう。これまだ誰も乗ったことがないなんです。だからこのロバの子の方はまだ仕事をしていることはないわけですね。ただロバは荷物を運ぶために持ち上げてた、あるいは高橋さんとか。でもロバってのはとにかくね、仕事をさせられるんです。で以前お話したと思いますけど、私がハネムーンでイスラエル行った時に、岡山出身のもうご年配の男性がガイドしてくださったんですね。その方が、ね、イスラエルにもうついて何年も、もう何十年としたんですけども、次にね、このロバを買ったんですって、ね、イスラエルだからせっかくだからロバを買ったんですって。3日で手放した。どうしてかというと、夜になるとロバがですね、物悲しく泣くんですって。その時に泣き声いかなかった、失敗したんですね。ロバの子ってどんな、ロバってどんな風に泣くんでしょうね。ヒヒーンって泣くのは馬ですからね。ロバはロバロバって泣くんでしょうかね、わからないですけども、まあ、ロバの子がものすごく物悲しく泣くんですよ、夜になると。そのなんか泣き声に耐えれなくて、泣くのが嫌っていうのも、なんかそう、なんか本当に辛くなって、もう3日で手放しちゃってました。で、なんで泣くかというと、ロバっていうのはね、皆さん、イスラエル行ったりね、イナトウ行ってね、こう、日本じゃロバ可愛く描くじゃないですか。で、観光用のロバはすごく綺麗にしてね、なんか色つけてもらって一緒に写真撮ったりするんですよ。でも、本当のロバっていうのはそうじゃないんです。向こうではとにかく荷物を運ばせられたり、朝から晩まで仕事をされる。こういろんなこう、ね、高橋ためなるかされたり、荷物を運ばされたり、それでもう、ね、こうむちを持ってパシンパシンとしたらえて、蔵なんかつけてもらえない、まあ、だから蔵とは言いませんが、でもね、蔵なんかつけてもらえずに荷物を直接置かされて、とにかく朝から晩まで働かされる。でもロバの子の特徴はね、ロバの特徴はですね、忠実なんです。よくね、ロバにつける形容詞としてね、グドンってつける人がいるんですね、愚かで鈍いって。ところがね、ロバは速く走れない、ロバはさっさとできない、でも忠実に 忠実に忠実に忠実にするのがロバなんですね。で、神様は面白い、そのロバの方を選ばれたんですね。で、皆さんね、忠実にしてる人はね、覚えてください。人が見てなくても神は見ておられまして、神様はそういう方に祝福を下ろされるんですね。今、ジョイ牧師がここにいらっしゃらないのは、今、大村でね、お母さんと一緒にオンラインされてるんですね。オンラインしてますか？ね、されてるんですけども、だからジョイ牧師はね、教会大好きな人だったんですね。こんなこと言って怒られるかもしれませんけど、もう、家なんか帰りたくない、教会にずっといたいタイプだったんですね。ところが神様からお父さんお母さんの世話をしなさいって言われて、お母さんお子さんは好きだったから喜んでそれはした。ただ教会のことは好きだったんです ね。で、それででも神様に導かれてそこ行って、それから忠実にお父さんお母さんのお世話を今されてますよね。で、実は前から言われたことがあったんですね。インターネットがすごく重要であると。21世紀の宣教はホームページインターネットだと。もう毎回この数年間、牧師会の旅ごとに秋牧師はいい、どの集会に行っても、ね、予言がそれが出るんですよね。それぐらい徹底してインターネット、インターネット、インターネット、ホームページっていう、今言われ続けたの。ね、ところがね、なかなかね、長崎教会のアクセスがね、1万ぐらいまであるけどね、そこから伸び悩んでたの、ずっと。で、1週間でね、ブログでね、1000超えるブログがそんななかった。そしたらですね、ジョイ牧師がね、お母さんとお父さんを世話するようになってですね、そうだ、ブログをあげようと。お父さん、お母さんを。お父さんとお母さんに写真撮っていいかと。ブログに載せて世界中に見られちゃうけどいいかって言ったらね、お父様さんはね、もうこの年になって失うものはない、どんどん載せろってね。そしてですね、なんかね、もうそれからスターですよね。で、娘が自分にカメラを向けて撮ってくれるでしょ。嬉しいんですよね。娘が自分にカメラを向けて写真を撮って、それ娘は文章を書いて載せてくれるってのはすごく嬉しいんですよ ね。それを毎日ね、1個じゃなくてね、10個とかね、多い時は15、6個、少なくても5個や6個は絶対載せてますね。やり始めた。あっという間に1000を超えて、あっという間に3000を超えて1週間で。で、長崎教会のね、アクセス数稼ぎがした。教会来ないで一番貢献してんの。この野郎なんて、ジョイ牧師怒られますね。そしたら皆さんね、先週ね、いろんなことがあった。白馬とかいろんなことがあってね、長崎は1万7000近くまでアクセスがいったんです。前の週、ね。でもね、その次の週ガクッと落ちるかと思ったらね、落ちなかった。また1万7000近くあったんですよ。1万6800いくつ。すごいなと思ってね、聞いたらですね、担当者の方に、実は、ジョイ牧師のブログが、今まで3年だったのが、いくらになってるんですか？ 6000 超えたんです。いや、これはね、分かる人も分かりますけど、1週間でね、個人がやってるブログですよ、会社なくて。それが1週間で6000アクセス超えたんです。しかもクリスチャンだけじゃなくて、一般からのアクセスがいっぱいあるんです。いやー、それでおかげでね、普通はガクッと落ちたアクセスが落ちないでね、1万7000近くあったんで、もそのうち6000ぐらいはジョイ牧師のプログラムですね。私これすごい感動してるんですよね。本当に神様の前に自分の置かれた場所で忠実にお父さんお母さんに伝えながら写真を撮ってブログを上げたらね、ぐーって伸びてきた。3年で戻るけど6000伸びてきたんですね。今後も高ぶらないでやり続けていただきたいと思います、ね、いや、もっと伸びると思います、真面目に。でもね、忠実な人はね、神が用いてください、まあね、でもう一つ、子でしょ、言葉でしょ。言葉の特徴は転ばないだけじゃない、まあね、大阪の特徴だときつこいって言うんですね。何かというと、これはね、子っていうのはね、これ乗せたことのないロバっていう意味で、まあ、ある説によると、まあ、誰も乗せたことのない初めてってことなので、まあ、木を触らすという説もあるけど、まあ、それもだったけど、今日話したいことは転ばだから弱いんですね。経験してないんですよ。経験もないし、本当に転ばだから弱いですよね、力もなくて。で、転ばは当然自覚してるんですよ。自分は転ばだ。自分は経験もないっていう。その弱さを自覚している、弱さを知っているものを神は選ぶのです。自分はできる、こんなにできるぞって思ってなくて、あ、自分は本当に弱いな、力がないなって思ってるものを神は選んでください。力がなくて弱いとね、神にすがるんです。弟子たちがそうだでしょ。本当に支配していて、本当に信じられて、心から思っていて、帰ればできると思ったら、見事なぐらい裏切っちゃって、ペトロはですね、他の奴らが裏切ったって、俺は裏切らないって言ったらですね、コケコッコになっちゃうわけですね。ね、そうですね。それに、ヨハネだってね、死に愛された弟子なんて自分のこと言って、あんなに愛されていて、自覚していたのに、絶対心の中で裏切らないと思ったと思うんです。裸になって逃げちゃったわけでしょ。本当に良くなった時に、でも彼らはその後エス様はシャロームってね、来てくださった時、ね、そして約束くださった時、今度は彼らは真剣に乗るでしょ。 ペンテコステまで。なぜそれをしたか、本当に自分は力がないって、せっかく神様が示してくれたけど自分にはできないって今度は思ってるんですよ。だから神に置いたんだ。で、弱さを知ってる人は神に本当に置いたんだ。で、神が選ぶ人の特徴は弱い人なんですね。ちょっと持ってやるしかない。持ってやるならちょっとこれ短すぎる、難しいところですね。こんなことしてやらなきゃ説教しなきゃいけないんですけど、もう一段階上の買うとですね、いいんですね。どうぞ皆さん、お物やる方はオンラインの方は下げてください。私ね、昔こういうこと言えなかったんですけどね、ちょっと分かってきた最近。捧げる人は絶対祝福される。で、人に捧げる人は結構多いんですね。これいいことじゃ、悪いことじゃですけど、捧げると気をつけて、まず神に捧げる。教会に捧げる。これはね、私が牧師だからじゃなくて、本当にそれがまず祝福なんです。その上で、神の導きに従って人々に与える。まず神に捧げる。これは何でもそうです。いろんなことをするときに、まず神様に、教会に使える。その上で人々を助ける。人々に使える。この順番を間違えると、どんなに霊に溢れていても、場合によってはサタンに使われます。この順番間違えないで。すごく大事です。で、神に捧げる人、教会に使える人は、確実に神から祝福を受けます。これね。だからね、話を元に戻しますけどね。まずね、それで、まあですね、どこまで話したか分かんなくなっちゃいましたけど、どこでしたっけ？日本人は言わないですね、目を合わせてるだけ。あ、そう、ありがとうございます。そうそう。弱さを知ってるとですね。で、皆さん必ず弱さを知らせるんだけど、それは本当に神に用いておくための鍵なんですね。佐世保にレインボーゴスペルクラブっていうのがあります。私がね、ゴスペルクラブをすればいいんですよって山田牧師に言ったんですね。山田牧師路上ライブをね、ものすごく典型的な日本人恥ずかしがり屋でね、公園に行ってみんなに背を向けて練習してるふりをして路上ライブをしてたってですね。ゴスペルクラブを作れば、ね、一人でも二人でもいいからまずやって、そしたらゴスペルクラブとしていろんなところに言ったらね、招いてくれるから言ったらね、すぐされたんですね。ものすごい重心ですよね。で、まあ実際彼は仕事してるから奥さんに言ってやってもらって、で始めたん。そして本当にあっちこっちから招かれるようになって、まあ、佐世保のお祭りとかしょっちゅう行ってますね。だから本当に持ち上げてます。そしたらですね、あれですよ、ある時ですね、メインボーカルの人がいるんですけど、その人がどうしても仕事で来れなくて、しかも結構大きな病院で遺伝すぐ祝されたんだけど、また招かれたんだけど、今度はその予定だったその人がいなくなって、そして、もう本当にこうどうしようかってことになったんですね。で、よっぽど断ろうかと思ってお祈りしたら、神様が行きなさいって言われる。で、また僕が行こうって言ったら、奥さんがですね、舞子さんがですね、自分がメインボーカルするしかない。あれでですね、もう困っちゃったわけですよね。いや、自分としてはもうね、断ってね、ちょっとまたその人は来れる時にしましょうって思ったけど、祈ると行きなさいって、で僕、奥越しがいるから、ね、断るわけにもいかなくてね、わからん、行くことになっても言ってました。今までなかったぐらい必死に乗ったんですって。もう今までなかったくらい自分の身に変わってくるからね、本当に真剣に乗ったんですよ。もう真剣に乗ったって。そして行ったんですって。それで3秒始めたらね、うまく歌えたってわけじゃないのに1曲目歌ったらね、分かるんですって。ものすごい臨場が注がれてきて、みんなが顔をかがして聞いてて、何人かは泣き始めるし、何人かは終わった後の拍手が普通じゃなかったんです。じゃあうまく歌えたかというと、別にうまく歌えたわけじゃないんだけど、自分でも分かるぐらい臨在が迫ってきて、賛美しながら自分でもなんか感動する臨在があったんですって。で、山田牧師はね、今ね、すごくシャープになりましたけど、まだその頃はその自分でね、臨在が分からないと言ってたんですよね。その山田牧師がね、今日は臨在があったって分かるぐらい良かったんですって。で、その後明かしされていました。本当に自分は弱かったけど、あの時真剣に乗ったら神様はすごく働いてくださったって。本当にこのくらい乗る年働くんですねって言うんですよね。でも簡単ですよね。本当に自分で力がない、これじゃあね、まずい、弱い、これじゃダメだと思ったから祈ったわけですよね。人はね、自分が力がないとか弱いとか足りないって本当に思った時、主に真剣にすがる。で、神様は親ロバじゃなくてコロバを選ばれた。コロバしかも誰も乗ったことがないだから経験のないロバですよ。弱いんですよ。力がないんですよ。自覚してるっていうか、もうそう思わざるを得ないですよね。だから逆に神様を持ち上げたんですね。で、どうぞ皆さんね、この終わりの時代に神が持ちるのは、すごくできてるっていうんじゃなくて、弱さを知っているものなんです。そして忠実に仕えてきた人なんですね。その時に神様はね、呼んでくださり、用いてくださることをね、ぜひね、覚えてほしいんです。で、皆さんが今、ね、どこでお仕事をしているか、お家で何をしているか私は知りませんが、神様は見てくださってます。 そこで忠実に仕えていることを神は見てくださっていて、そして、あ、自分は力がないなと思うとき、神様はそのあなたを召し出して働くということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思うんですね。で、最後に、選ばれて働きをしたらどうなるか、21章のですね、6節ね、弟子たちは行ってイエスが命じたとしました。7節。そして、ロバの子を連れてきて、まあ、ここではマタイでは両方連れてきたことになってますね。他の勲章ではこの畑のところもあるんですけども、自分たちの上着をその上にかけた。自分の上着をかけて、イエスはそれに乗られた。なんでロバの子にかけたかというと、イエス様を乗せるからです。別にロバの子のためじゃないですよね。イエス様を乗せるからかけたんです。でも結果的にはロバの子に乗せたんでしょ。で、ロバの子はですね、鞍もつけてもらったことがないんです。だからいつも暗かったかどうかは知りませんが、しかし、こんな上着をかけてもらうっていうのは、おそらく、まあ、ロバの人生、ロバ性っていうんですかね、ロバの人生においてありえないことなんですよ。なんでロバがわだわだかけてもらったかありますか。イエス様を乗せたからですよ。イエス様が必要だってことだったかというと、ね、ロバの上に乗せて、その上にイエス様、しかもこの後ね、ロバの前をね、みんながね、8節か、すると群衆のうち大勢の者、一人じゃないですよ、たくさんの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。上着を全部バーッと道に敷いて、白の枝の木を取ってきて、ね、古い人もいれば大きい人もいて、こう上着の上を歩くんですよ。まあ今日は夏だから着てないでしょうけど、で、皆さん上着を着ていてですよ、例えば白馬に出た人たちはみんな超おしゃれして出るじゃないですか。その上をパッと抜いてパッと引けますか。とてもできないですよね。でもこの時みんなは慌ててこう引いたわけ。なぜかってイエス様が歩かれるから、イエス様が歩かれるからみんな喜んで引いたわけですよ。でも実際その上着と木の枝の上を歩くのはイエス様じゃなくて、ロバの足でしょ、転ばの足ですよね。もちろんイエス様が乗ってるからですよ。でもやね、キリストを乗せしたら、つまりキリストの働きをすると、キリストと共に生きると、ロバの人生、すみませんね、ロバ性、ロバの人生に本来絶対送れなかったような人々の上着の上を歩けるんです。もちろん主がいるからです。間違いないですね。あなた、この私たちがいないんじゃなくて、主がいる。でも、主と共に歩くと、その恵みに扱われる。で、ロバは、人々の上着の上を、嬉しかったでしょうね。こんなことはロバの人生には、まあ、ロバ性には起こらなかったはずなんだけど、ね、歩けたわけです。そして、しかもみんなが、イエスの前を行く者も後にしたのを叫んだ。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の目によって来られる方に、ホサナ、糸高いところにと。みんなが、イエス様を褒めいただいた。でも、ロバに乗ってるからロバもその声を聞いたわけですね。皆さんを通して癒しが起こるとき、あ、主は素晴らしいって皆さんが言ってくださるけど、それに預かった皆さんも一緒にね、その喜びを味わえるでしょう。これね、今なんですね、この主に必要とされて応答しますと、普通ならあなたの人生に起こり得ない祝福、恵みが必ず開かれてくるんです。期待してますか。私は期待しております。これからの人生の中に、ね、これを期待していきたいですね。例えば秋元牧師は本来もうね、30歳ぐらいで命はなかったし、どんなに生きても50歳生きたら奇跡だと言われて、今66歳でしょ。で、秋元牧師の夢は旅っていう本を持ってきて、ね、いろんなところに行くことが夢だった。で、飛行機なんか夢の夢だった、ね、で、37歳まで1回も乗ったことがないんです。で、飛行機一緒乗らない記録を作ってやると逆に意地になってた方ですね。ところが神様に呼ばれてこの指導時間に来て、秋元牧師は始めたんじゃないですよ。神に呼ばれてこの教会に来て、いつも言われるように。そこで最初に使えたのがパウル牧師、ね。そして、神様のおっしゃる人生を始めたら、ね、世界に行けって言われて、そして、その一番最初7歳から帰るときにね、電車に乗ると10時間くらいかかるから、どうしようかと思って神様に聞いたら、あなたはこれから数えくれないぐらい飛行機に乗るって言われて、じゃあ乗ろうと思って乗ったわけですね。37歳まで1回も乗ってない飛行機に、関東以外出たことがないんです。そこから神の人生が始まったら、世界中行ってですね、飛行機はもう2000回超えてますよね。で、何を言ったかというと、彼はそれ夢だったんですよ。で、面白いですよね。主の人生ってね、主と共に、主に必要とされる人生ってのはこれが起こるんです。弱さを覚えてる人喜んでください。本当に自分が力がないなと思った時はね、神が招かれる時です。で、その時にね、本当に主に応答してほしい。主の人生の時に神様が本当に用意されている報いと祝福を受けるということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。まあ、今日はここまでにしておきましょう。時間が来ましたので、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 あなたは生きておられる神様で、私たちに本当にイエス様は弱さを知っておられ、また私たちの忠実に仕えた日々を覚えておられ、人を忘れてもあなたは忘れずに私を呼んで、この転ばを選ばれたように私たちを選んで、その私を通して働いてくださることをありがとうございます。主は今日私たちに主がお医療だと呼んでくださっていることをありがとうございます。天皇様、どうぞそれに応えてあなたをお乗せして歩く人生の中に入っていけれるように、どうぞ一人一人を豊かに祝福し導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りはいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたが具体的な願いと求めをしのおっしゃってください。天皇様、一人一人が主の前に出したこの願いと求めに応えて、一人一人の体と心に触れ、また一人一人のその願いと求めに応えて、境内をお仕事を学業を祝福し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って目指る、癒されよ。イエス・キリストによって首と肩が非常に、凝ってるというか痛んでいる方、首と肩に触れてください。首と肩を柔らかくしてください。首と肩を癒してください。癒されよ。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。こうある方はすごく人に興味があって、その人の話題になっていることばっかり追いかけます。それは悪いことではありませんが、しかしまず神様に目を向けて、御言葉にしっかりと目を向けなさい。そうでないとあなたは世に流されて、結局世を追いかけながら世に翻弄されていきます。心を神に定めなさい。神に定めるところから、この世においてもあなたは神の計画の中を、なんか最も祝福された勝利の道を歩けるようになります。あなたがなかなかうまくいかないのは、このあなたが世を追いかけるからです。世ではなくて、まず神に心を定めなさい。その時あなたの道はまっすぐになると主は言います。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばなんか感謝している間には何も起こらないと思ってるんですけど、もうしばらく忍耐を働かせなさい。もうしばらく忍耐をして感謝し、感謝だけではなくてさらに祝福を祈りなさい。いや、あなたは祝福を祈ってるんですが、それは心からできるようになるまでもうしばらく忍耐族祝福していなさい。最初は心が伴いませんが、それを続けていくうちに自分でも不思議なことですが、心を伴って祝福できるようになります。そこから具体的な神の技が始まってくると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人の祈りに答え、豊かにあなたの栄光を表してください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。